主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時イエスはエリコに入り町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし、イチジクグワの木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたら、それを4倍にして返します。イエスは言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。キリストに賛美。今日のお話はルカの19章描かれている、このザーカイのお話ですね。エリコ、もうエルサレムも直前ぐらいのところで、このエリコというのはこの下ったですね、砂漠のオアシス都市で、昔から交通の要衝で栄えていた、ところですけれども、ここにイエスが、来られたわけですが、イエスがどんな人か見よう、ザーカイがですね、イエスがどんな人か見ようとしたが、この背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかったと。やはりこの時はもうイエス様が大きな評判を持ってたのが分かりますが、イエス様が来ただけでもう群衆が、多くの人がイエス様の周りを取り囲んでですね、いわば大騒ぎみたいな感じでなったわけですね。そこでザーカイは背が低かったですけど、このすばしっこかったのでこのイチジクグワの木に登ってイエスを見ようとしたわけですね。実際エリコではこのイチジクグワの木ってあるんですよね。ザーカイが登ったって言うんですけど、2000年経ってるのでその木かどうかもちろんわからないわけですけれども、大変なイエス様の人気で、でもザーカイが何とかしてイエス様を見ようとしたというわけですね。もう11月に入ったので、教皇様がですね、教皇フランシスコが、来られるのに秒読みになってきたわけですけど、このエリコのイエス様どころの騒ぎじゃないですね。もうとにかくもうバチカン警察と外務省と日本の警察が大騒ぎして警備して、どこでもですね、大変な大騒ぎですけども、最終日の最後の日はこの上智大学に来られるんですけど、多分人がまた来る、多くの人が来るんではないかと思いますが、皆さんの中でもしかして来られる人がいるかもしれない。どうせ見えないですから、あの四ツ谷の土手の木に登ってですね、一目見ようと思っても車で来られるからどうせ見れないですし、でもしかも木に登っただけでもうすぐ警官が来て不審者として逮捕されてしまう。だからなんというかこういうことは実際はやらない方が、現代ではですね、文字通りにはやらない方がいいと思いますが、ついでに言うと、もう一目その教皇様を会わせてくださいっていうですね、人たちがもう殺到してて、私のところまで申し込みっていうかもう蓮舫管区長と菊池大司教かわいそうなぐらい、このぜひとも会わせてくださいとか、ぜひともこれをプレゼントっていうのも後を絶たない、次から次全く無理なので諦めてもらった方がいいのではないかと思いますが、教皇様については放送されますからですね、たとえどっかで会えたとしても じゃあ今晩あなたのうちに泊まりに行くってイエス様みたいに絶対言わない教皇さん。もうこんなこと言ったら警備の計画が全く狂ってしまって、もう大騒ぎになってしまいますが、まあこの時のイエス様はまあ人気者と言ってもまあ気軽にですね、ザーカイの家に泊まりに行くって言ったらもう泊まりに行けるぐらいのものだったということではありますが、もちろん今ですね、まあ、教皇様に対して、まあ、そういうふうにはもちろん私たちはできない、もっともっとちょっとなんか偉くなりすぎてる方になっちゃったわけですが、でもそれにしてもやはりこのザーカイの話は私たちがやはり、心に刻まなきゃならない物語じゃないかというふうに思います。このイエス様はですね、群衆に遮られて見ることができなかったということですか。まあ、これも非常に象徴的な気持ちがしますね。ルカの福音書で群衆って書いてある時は大体悪い言葉で使ってますね。で逆に民衆って言ってる時は割といい意味で使うんですけど、群衆っていう時はまあ大体悪い意味で使ってるんですね。だから群衆に遮られてイエスを見ることができなかったということは、まあ、いわば私たちの日常生活を表しているというふうに、まあ、言えるかもしれない。この日常のですね、さまざまな出来事に私たちはとらわれたり、世間的な価値観にとらわれてしまってイエス様の姿が見えなくなってしまうということはしばしばあるでしょう。特に月曜日から土曜日まで会社で働いていたりですね、普通のところにいるならばあっという間にイエス様の姿を見出せなくなってしまうということは、まあ、これはあり得ることじゃないかなと思います。この別のイエス様の価値観じゃない価値観に私たちが流されていってしまうならば、この群衆ですよね、この世間的な価値観にとらわれてイエス様の姿が見えなくなるということは確かにあるんじゃないか。じゃあその時にどうするかと言ったら、ザーカイのように木に登って、あえて木に登ってイエス様の姿を見ようとする。やっぱり私たちの信仰生活というのは何らかのやはり工夫が必要でしょう。何にもしなければ結局普通の人と同じように流されてイエス様の姿が分かんなくなってしまう。だから心がけとしてはあえて木に登るような工夫は必要だと思いますね。まあ、僕このことを信仰のジャンプって呼んでるんですけど、何かやっぱりジャンプするようなことがまあ必要でしょう。でもそれは決して難しいことではない。こうやって日曜日にですね、教会に来ること自身がもうやはり木に登っていることでしょう。普通だったらもう日曜日ゆっくりしてね、家族と過ごして、まあディズニーランドに遊びに行くとか、まあ、なんとかなんとか。でもあえてわざわざこうやって教会に来ること自身がやはり木に登っていることだと思います。イエス様にぜひとも会いたいと思ってるからこそ皆さんはこのようにミサに来られてるわけですね。そして、まあ、これもある意味当たり前で気づかないかもしれないですけど、皆さん一人一人に対してイエス様はですね、今日はぜひあなたの家に泊まりたいとおっしゃってると思います。一番はっきりしてるのはご聖体をいただくっていうことですよね。イエス様は皆さんの心と体の中に今日ぜひとも入っていきたいと、訪れてあなたの心と体の中に入りたいと。で実際ご聖体いただきますから、イエス様はあなたの心の中に体の中に実際泊まってくださるわけですね。これは本当にどれだけ大きなお恵みかということですよね。やっぱり来なきゃ、ミサに来なきゃいただけないわけですから、皆さん一人一人のところにイエス様は今日も訪れたいと思っておられるのは間違いない。そしてそれは単なる希望的観測じゃなくて実際訪れてくださるわけですよね。ご聖体として皆さんの体に、心に、そして皆さんの生活にということですね。突然教皇フランシスコがあなたの家に来るって言ったらもう大騒ぎで、まあ、そんなことないと思います。もし来たら来たでも大変な大騒ぎでしょう。 VIP が突然自分の家に。でもイエス様は皆さんの体の中に来てくださるわけだから、それ以上ですよ、教皇様が皆さんの家に来てくださる以上に、救い主であるイエス様が皆さんの体の中に来てくださるということですから、どれほど大きなお恵みかということですよね。それは何のためかって言ったら、一週間の日常生活の中でイエス様のことを見失わないようにということでしょう。私たちが群衆に取り囲まれて忘れちゃったとしても、イエス様はちゃんと私たちの心と体と生活に来てくださって、そして私たちにこの愛の実践を行うように励ましてくださるわけですね。だからザーカイはこの後こう言うんですよね。私は財産の半分を貧しい人に施します。誰かから何か騙し取っていったら、それを4倍にして返します。自分の持っているものを分かち合う生き方に、彼の生き方が変わるわけですよね。イエスが訪れてくださったからこそだと思います。私たちもイエス様が自分の心に訪れてくださるからこそ、私たちはあえて愛の行い、人々と分かち合いの生き方がやっぱりできるわけですよね。そうでないとザーカイだってもうみんながやってるからって言ってお金かすめ取ったりですね、まあ脱税したりなんとかなんとか、この人も税金集めてる人ですけど、多分相当悪いことやってる、それはもうみんなやってるからって形で流されて、まあ、やってたわけでしょうけど、イエス様が訪れてくださったからこそ、愛の心によって自分の持ってるものを人々に分かち合う生き方へと変えてくださったわけですね。そしてイエスが言うわけです。今日救いがこの家に訪れたと。ザーカイが自分の生き方を変えたことによって、イエス様は救いが訪れたと言ってくださるわけですね。ここに集まっている皆様一人一人にもイエス様がそう宣言してくださると思います。イエス様を自分の体にいただいて、その恵みから周りの人を大切にする愛の行い、分かち合いを実践していくならば、イエス様も皆さん一人一人に救いが訪れたと宣言してくださるのは、これも間違いないことだと思いますね。いただいた恵みをやはり日常生活の中で生かしていくときに、本当の意味でイエス様の救いが訪れたというふうに言えるでしょう。まあ、この寛大なイエス様の恵みに心から感謝しながら、この恵みを生かしていくように、このもう家に帰った途端普通の俗世間の人に戻っちゃうって言ったら何もなんでもったいないことですから、いただいた恵みを持って家に帰って、日常生活の中でイエス様のこの救いの恵みを生かしていく、そのように私たち一人一人が呼ばれていると思います。神様の寛大な心をいただいて、そしてその寛大な心を私たちが生きていけるようにですね、今日もイエス様をいただいて、その恵みを生かしていけるように、まともに祈りたいと思います。